ビギナーライダーのオアシス、ブーバイクラジオ。今回はブーバイク長野2括弧中止括弧閉じスペシャルです。ようやくブーバイク長野スペシャルですよ。本当はもう前々回にやってるはずなのに、メールをしてくださりやがったりですね、レビューをしてくださりやがったりしたもんですから、急遽2回も追加配信となったんですけども、今回ようやくブーバイク長野2括弧中止括弧閉じスペシャルをする運びとなったわけでして、なんとね、ブー富士に匹敵するかのようなくらいの集まりですね。長野市ってもうかなり北の方なのに、そして雨なのに、そして中止だっつってんのに、あれだけの方に集まっていただいて、まあ驚きと感謝の気持ちいっぱいであるわけなんですけども、まあなんせですね、前々日か、その段階気温4度っていう情報がもたらされましてですね、雨ならまあいい、まあいいというか、春のブーフジ3は大雨でしたから、雨ってことならまあ結構でもいいと思ってたんですけども、あの時ね、日増しに気温が下がってて、まあついに4度だと。戸隠ってもうすぐそこが新潟みたいなところじゃないですか。これは凍ったらシャレにならんぞと。皆さんバイクですからね、凍結路には完全無力でしょう。あと4度っつとガソリンが気化しないとかそういうのなかったでしたか。まあとにかくですね、凍るのはいかんと。となればもう中止とするしかないと思って、あれ木曜でしたかね、中止の告知をさせてもらったんですよね。ただ私自身は新幹線や特急の切符も取ってましたし、まあレンタカーとかね、バンガローも予約を入れてて、まあレンタカーですから、四輪ですから、まあ大丈夫だろうということで、ブー長野2は中止にしますけど、私は行きますってこう口にさせてもらったんですね。ただまあ、私の中では、まあ地元のゴーズさんはね、車で来てくれるだろうという希望的観測、まあ二人キャンプでもいいんじゃねえくらいの気持ちで出かけなんですけども、それがあなた。キャンプ場に着いたら車の方もまあいらっしゃいましたけど、まあバイクがいるいると。当然 22?23 かな ?4? まあ蓋を開けてみればですね、ブーフジに次ぐ盛況で、まああなたたちは一体何をしてるんですかというようなありさまになっていましてですね。これですよね、私がやめとけっつってんのに、やかましいと。お前が行くならわしも行くんじゃと。いやむしろもうお前もどうでもええと、わしが行くとばかりにですね、数百キロの工程をですね、下道使って8時間とか9時間かけてフラッとやってきたいですね。土曜仕事終わりで出て日中朝着いてそして帰るみたいなね。そして雨なのに来るとかね。着いて早々こけるとか。まあこのあたりはブー魂ですね。でもね、私そういうブー魂とは対極の位置にいるヘタレなんですけどね。しかしですね、何が楽しくてそんなことになるのか、もう何がなんだかさっぱりわからないまま、ブーバイクラジオ、ブーバイク長野2、括弧中止、括弧閉じスペシャル、始まります。ということで、去る10月の7日8日、去りましたね。ほぼ3ヶ月近く前、行った人ですらもう覚えてねえっちゅう話のような気もするんですけども、場所はですね、長野県の長野市になりますか?戸隠そばで有名な戸隠にある戸隠イースタンキャンプ場っていうところでキャンプをしてきたんですよ。喫茶はですね、オープニングで話した通りで、まあ、ブーバイク長野2というイベントは中止だけど、中止かなんか知らんけど、わしはキャンプ行くけど、みたいな人たちが集まったキャンプっていう感じでしたかね。で、私めはですね、長野までバイクで行けるような体力がまだ戻ってきておりませんもので、新幹線で名古屋まで行き、そっからワイドビューシナノで長野まで行きまして、駅前でレンタカー借りて戸隠と。ワイドビューシナノ良かったですね。さすがに3時間はハードでしたけども、3時間あればね、岡山から鹿児島まで行けるんですよ。あれは中央温泉になるんですか?長野に近づくにつれてね、増えていったリンゴ園的なもの、なんか道端にも生えてるような感じもあって、こんなもうフラッと歩いててサクッと出て食べられちゃねえのかなみたいなと思ってましたんですけども、それくらいまあリンゴまたリンゴで、あ、長野来たんだなっていう実感がありましたね。あ、バイクで走ってたらリンゴの匂い香りがですね漂ってきたりしそうですね。たまらんですね。 昔ね、駄菓子的なので青リンゴの風船がありましたでしょう。あれとかもう匂い嗅ぐだけでね、唾がじわっと出てきたもんですけども、長野はちょっとそんなことなるんかなみたいなこと思ったりなんかしつつ、あとその唾液出ちゃう系で言うとね、クイッククエンチとかもね、あの匂いだけというかもうその言葉を言っただけでもう今じわっと唾が出てきちゃってますが、クイッククエンチね、あれは美味しかったですね。一時復刻されてましたよね、確かこのポッドキャストでもその話しませんでしたっけ。何のポッドキャストだっちゅう話なんですけども、まあそんなこと思いつつですね、思ったかな、クイッククエンチは間違いなく今話してる時に思っただけなんですけども、まあまあ長野駅に着きましてですね、駅ではね、ゴーズさんが待っててくれたんですけども、どこにいるのかわかんなくって、じゃあもうゆで太郎で落ち合いましょうということで、ゆで太郎に向けて走ってましたら、まあいつものようにですね、左へ曲がらないとならないところで、直進レーンに入っちゃってましたら、それをこうスッと通り過ぎていく車があって、まあそれがゴーズさんだったっていうね。そっからゆで太郎にね、先導いただいて、二人して二枚盛りを食べの、長野オリンピックのスタジアム、なんかすんごい競技場でしたけど、その横にあるホームセンターで炭とか買い出し C の、どっかのこれまたでかいスーパーでね、食用品の買い出しを C ので、あれ確かおでん買ってましたよね。食ってーなー。そしてですね、今回の私の隠れテーマというか、もうなんだったらキャンプよそっちくらいの勢いのオートスナックへ行きのですね。で、その後ようやくキャンプ場へと入ったわけなんですけども、そのキャンプ場ね、戸隠伊豆山キャンプ場ですけども、そこではね、予約してたバンガロー予約が入ってないと言われましてね。あれね、予約した時なんかね、大丈夫かなっていう返信だったんで、念のためにと思ってメールを入れさせておいたんですけども、よかったですよ。なんか私がパリみたいな言い方しましたからね。もうこんなんバカしなんですから、私。まあでもね、すごいアナログな感じの管理されてるって、なんかもっちゃん一人でテンパって同じ書類を何度もひっくり返して慌ててるみたいな感じありましたよね。もっと落ち着けと、ずっと心の中で突っ込んでましたけども、バンガローの方はね、秋もあったんで、すでに私より先に入っていたケンケンさんが押さえてくれまして、私はそっちへ合流ということになって、でまあ、キャンプ場へ入りますと、そこにはもうすでにね、先に来ていた方々が、調子だっつってんのに来てる人たちが、すでに陣取ってましてね、天気は小雨霧雨みたいな感じだったんで、めめタープとか張りので、すっかりくつろいでいらっしゃいまして、まあそしたらね、その集団の中に何や見知らぬ方々がいるわけですよ。あれと、もしかしてと、話しかけますと、お初の方々でして、のりかつさんとのりかつさんのご友人、川瀬さんでしたか？そしてスーさん、カタナックスさん。ちょっと行ってみるかだけじゃなくて、ご友人もね、引き込んでいただいたりとか嬉しいじゃないですか。何気にね、ブーの集まりって、この前の京都もそうだったんですけども、小さい集まりでもね、物俺珍しさからなんですかね。こういうわけのわからんこと喋ってるやつの顔見てみたい的な。何気にね、毎回お初の方が来てくれるんですね。まあ、ただその反面ですね、お初の方が一人来ると、それまで来ていてくれた方が三人いなくなるっていうね。三歩進んで二歩下がるは一歩進んでるんですけど、一人来て三人いなくなったら二人いなくなってるってことですから、ブーバイクらしいというかなんていうか、まあ、いつまで経ってもね、マイナーなのはこの辺りに原因がありそうですね、と。根本的に自分に原因があることについては一切目をつぶるわけなんですけども、まあね、他のポッドキャストの人は私みたいなダメダメ人間じゃないんで、今回ね、お初の皆さんはこれを機会にですね、これに懲りることなく、また他のイベントなんかにもどんどん顔出してあげていただきたいですね。ブーはね、最後の歯止めというか、吹き溜まりというか、まあ、人生の墓場というか、どこにも行けない、馴染めない方々の終着点というか、そんなひどいかな。もう、どうにもこうにもね、ニッチもサッチもいかない人々が集う、肩寄せ合うとこなんで、もういろんな人に対して失礼だわ。どこにも行けなかった時にまあ来ていただければと思いますが、しかしまあ楽しんでもらえたのかなと思うと若干というか多大なる不安がですねあってなんかして、どうだったんですかね、感想聞いてみたいような聞かない方が安心して寝られるような。あとはもう春の富士山、大雨の富士山にも来ていただいたような、ちょっとボルトが一本落ちてるんじゃないですかっていう方々の顔がずらりといらっしゃって、前にね、関東からも関西からもいなぐらいがちょうどいいみたいな話を聞いてたんで、じゃあ同じ長野ならいいじゃろと思って戸隠しにしたら、稲からはシャレにならないくらい離れたっていうね。失礼しました。でもね、あそこでやんないと、あんなとこにあるオートスナックなんて行く機会がないじゃないですか。私が。と、そんなもんにわしらを巻き込んでいたのかと、怒りに対しては華麗にスルーを決め込むことにしておいてですね。そんなこんなで、まあ、各自夕食なんかを済ましつつ、私何食べましたっけね。さっきのゴーさん買ってたおでんを食い損ねたっていうのと、うち兄さんの焼き魚も食いそびれたっつうのは覚えてるんですけども、そもそもね、ゆで太郎で2枚盛りを食って、大津のスナック行って、でしたから、もうお腹いっぱいみたいな感じではあったんですけどね。ああ、ゴーズさんが買った山賊揚げでしたかね。それ一切れもらったり、桃色大きなさんのキムチ鍋を少しいただいたりしましたか。まあ、十分十分ですね。 まあ欲を言えばですね、直前ツイキャスでも話したようにおでんとかね、水炊きとかをいただきたかったなぁとわがまま言ってみたいなんかするんですけども、だーってみんな鍋しないんですもん。事前にあれだけ売っておいたの、あの白菜とかね、白滝とか豆腐とか豚肉とか、それをポン酢でいただきたいとあれだけ言っておいたの、謎かけておいたのに、キラキラの野郎ばっかりでこんちくしょう。そして、みんな食事も終わって一段落した頃ですかね、前に野良株さんからいただいたお手製アルコールストーブを全員にお配りして、奇跡的にね、ちょうどぴったり数があったのかな。あとは新作のブーフジ3のというか、ちょっぴり変わっているステッカーを配ったり、おまかで持ってったですね、立花エーシンクラブのステッカーはあっという間になくなり、あれそこそこいい値段なんですよ。それがね、ブーステを持ってってほしいのに、ブーステは死ぬほど余りいので、てめえら、みたいな。あと今回ちょっと奮発してね、全員の方に、これもブーフジ3からちょっぴり変わってる新ブー T シャツですわな。なんと今回 M サイズもあったという、それを配ったりしましてですね。そしてもらうものもらったら、ものをこう散らすように去っていく人たちを見ながら、ああ、また言いたいことが、とか思いつつですね。まあまあその後は各自、めめうだうだして夜は更けていくという感じでしたかね。まあね、そもそも私みたいな集団行動のできないやつはですね、こういう時でもお一人でなんかされてるとこお邪魔して、それをじーっと見てるとか、まあ誰かと2、3人でダラダラと話してるのがお決まりの定番コースなもんですから、例えばね、でっかいテントの中でストーブをじーっと見てるとかね、誰かがパニアケースで収納してるのをじーっと見てるとか、そういうのが好きなんですね。今回もずっとね、広志郎さんのされてることをじーっと見てましたね。ガソリン入れてシャコシャコするやつ、バーナー的なやつ、あれシャコシャコして何をやってるんです？空気を混ぜているの？圧力をかけているの？いや、圧力かけてもいかんのか？圧力を抜いているの？でもあれは火力ありますね。やっぱ何かしらの何かしらをすれば火力圧力になるんですねって、なんすかこの何も理解してないトークは。あと何でしたっけ？スウェーデンなんちゃですよ、確か。スウェーデンの国旗がどうのこうのっていうとこから名前がついたってのを覚えてますんで、なんでノルウェーやデンマークじゃないんだみたいな心の中で突っ込んでおりましたからね。なんかね、木の切り株に十字の切り込み入れて、その中心にろうそく立てて、その切り込みの間からなんか木を燃やしていくみたいなやつですよ。あれは火をつけるのに難儀しましたね。ジョリーさんでしたが持ってきていただいてた、まだ割れずに生き残っているブー皮膚器だけやね、謎の皮膚器だけ、竹じゃないか、謎の空気を送るやつが大活躍で、あの器具私持って帰っちゃいましたけど大丈夫なんすか？まあまあまあ、そのあたりがね、大活躍でいい感じで燃えてくれてましたね。でもあれはなかなか普通のキャンプでやるのは難しくって、というもそもそも切り株がでかいし重いですから、今回見たく軽トラなんかで持ってこないといけないし、まあ、直火 OK じゃないとダメじゃないですか。なかなかそういうとこってないですもんね。あとはそうですね、そんなもんかな。広志郎さんの焚き火だけだーってしょうがないじゃないですか。私ほぼそこいたんですから。まあ、ただ一つだけお話というか、お願いしておきたいな、みたいなことは、それは夜も更けてきたところであちこちの集団をお邪魔してお話しさせてもらいまして、あとずっとね、もやもやと思ってたことなんかも思い切って聞いてみたら、まあ、同じことを考えてた人がいたってのが分かっただけでも大満足というか、もうすごく腑に落ちたと言いますかね、なんかなってよかったなと、皆さんに会ってお話できてよかったなと思いましたですよ。ということで、その後は眠たくもなりましたんで、バンガローへと移動しましてですね、ケンケンさんと一緒にもう、くんぞほぐれつの濃密な夜を過ごしたんですけども、今自分で想像して吐きそうになりました。ケンケンさんとはですね、かねてからお互いに病気トーク、入院トーク、CRP トークをしましょうと約束してたんですけども、もう完全にね、ケンケンさんの闘病生活に圧倒というのかな、もう絶句と言っていいような凄まじい闘病体験を聞かせてもらいましてですね、その壮絶さにとてもじゃないけど、私の病気の話なんてできんわっていう感じで眠りついたんですけども、しかしバンゴロ寒かったですね。毛布と布団をレンタルしましたんで、まあこれで大丈夫と思って寝袋もマットもカイロも車に乗っけたまんまだったんですよ。で、布団敷いて毛布かけて寝てたら、まあ寒い寒い。布団なんかもろともせず床というか床下から冷えが伝わってくるんですね。途中夜中に閉まったと。毛布2枚借りればよかったとか、寝袋とかね、カイロ出そうかと思ったんですけども、眠気がそれに勝るっていうね。わしは一体何のためにあれだけの用意をしていたんだと。わしのバカ。でも眠いと布団の中で葛藤したもんですよ。ケンケンさんの寝袋に潜り込もうとしたりなんかしてね。いや、やってないですけども。何のためにで言えばですね、今回もドローンやアクションカムを持ってったんですよね。それも使わずね、のーんと。まあまあそんなこんなで、朝は寒さで目が覚めて、寒いっすーとか言ってたらケンケンさんが電気毛布をかけてくれましてね。あったかったな。まあバンガローで電気毛布は必需品ですよみたいなことを教えてもらいつつも、朝食はパンを買ってましたんで、キャンプ場で皆さんの方へ行って、それ食べましたね。重いロッキナさんがストーブ持ってきてらしたんで、そこへパンを乗っけてね、ちょっと炙って食べたら美味しかったですね。 フレンチトーストがね、いい感じに焦げてね、カリカリ感が良かったですよ。ソロキャンでもね、バーナー的なもので炙ってもいいですね。と、ちょっとでも参考になりそうな情報を入れようと必死になっているのが分かってもらえますか？その後はみんなで写真撮って、そこで解散と。私はまたもゴーズさんと共に、クオヒメ駅へ駅そばを食べに行ったんですけども、参加された方々は、そのままもう一泊された方やら、大行列の戸隠そばを食べに行った方、大渋滞に巻き込まれて帰った方、立ちこけした方などなど、引きこもごもだったようで。あのね、ブーバイクのイベントだからつって皆様でオチを求めなくていいんですからね。ということで、ブーバイク長野2、かっこ中止についてはこんなメールをいただいておりまして、サボテンさんこんばんはという、こちらですね、ブー長野といえばこの方、ゴーズさんからでして、ブー長野、かっこ雨天中止、参加の皆さんもお疲れ様でした。今回サボテンさんのおかげで、あのゆで太郎に初めて入りました。そして、ゴートスナックのそばも久しぶりに食べました。キャンプ場では軽く雨も降りましたが、食べて飲んでたくさん話してとても楽しい時間でした。サボテンさんも随分遅くまで起きていましたね。帰りはこれまた久々の駅そばを食べてからの初めての長野駅ぶら散歩でした。何度も駅には行ってますが、お店を見て回るのは初めてでしたよと。時間があればもう少しルートで先導したのですが、次回長野に来られるときはまた先導しますよということで、まあそうですね、お家の近くのゆで太郎に今回初入店ということで、そばの本場で何を好き好んでゆで太郎に行くのかっていう話ですからね。身近にあるからこそその良さに気づかないなんつうこともよくある話でね。この前ね、京都行ってきましてね、京都スペシャルはやりませんけども。っていうかね、京都ではバイクのネタがないんですよね。そんなこと言ってたら長くなってねえじゃねえかって言われそうですけども。ああ、一つだけあります。京都のバイクネタ。バスをね、待ってましたらネイキッドが目の前を走ってきましてね。何かな？CB じゃないですかね。1100?400 じゃないですかね。あの音で400とか絵をさせそうなって話したっていうね。その話、ここで報告する必要あった？その京都では昔ながらの食堂、音色食堂って言うんですけども、まあ、ものすごいところでしたが、あれは皆さんにね、言っとくべきですね。もう早速、ブーの聖地認定としたいと思うんですけども、まあ、あるところっていうのはね、近所にあってもなかなか行けないだろうなと、でもなくなると寂しい。その近すぎてその魅力に気づかない的な、ゆで太郎もそういうもんじゃないかなっていうね、そんなすごいかな、ゆで太郎。なんか自分で喋りながらゆで太郎を神格化してるような気がしてるんですけども、まあその後行ったオートスナックもですね、なんかゴーズさん若かりし頃、コンビニとかもないような頃ね、よく行ってたなんていうお話をしてくれましてね、私もそういう思い出を追っかけてるみたいなところがあって、まあこれはこれでね、話を始めると止まらなくなりそうなんで、また今度にしておきましょうかと言いたいところなんですけども、まあさっきも言いましたが、今回あのおでんが食べられなかったのが残念な限りでね、あと山賊揚げ、山賊焼きでしたっけ？あれはね、揚げたてのところになんか油淋鶏的なタレを、エキスをかけると美味しいんじゃないかみたいなことを思いましたですよ。確か出川さんの番組で出てたやつもなんかそれっぽいものがかかってましたし、次回行くとこでね、そういうお店へ行きたいですね。あのね、伊集院光さんがラジオで話したんですけども、伊那にうまい餃子を出すとこがあるんですって。あの三楽ってところかな、焼きそばと餃子が評判らしいんで、これはいかんとなぁと思ってるとこなんで、ですのでですね、その時一緒に山賊焼きのお店にも行くと、ですのでその時一緒に山賊焼きのお店にも行くと、もちろんその時もゴーズさんに先導してもらうということで、もう勝手に決めてるのでよろしくお願いします。ブーメランのコーナー。言った言葉がブーメランのように自分に突き刺さるブーメランを投げようのコーナーです。まあ、そんなコーナーないんですけども、前回の波風立てようのコーナーがえらく評判でですね、もうそんなコーナーもないんですけども、今回はそれお前のことだろうって言われそうなブーメランを投げてみようかと思ってなんかしておりまして、全部自分の反省から来る反面教師のコーナーですが、 今回の中にはですね、もしかして中止だと言わなかったらもっと少なかったんじゃないかというブーリスナーのひねくれ具合を垣間見たというなんとも不思議な空間が現れたわけなんですけども、まあそろそろ変わりつつあるなと思ってるのは、まあブーバイクっていうのは最初のきっかけに過ぎなくて、まあもうそういうアイコンもいらなくなってるなと、ということもすごく強く思った集まりでもあったんですよ。なんせね、私はこういう人間なもんで、どうしてもね、合う合わないっていうのは強烈にあると思うんですね。皆さんもちろん私にもね。まあ今までですね、そんな選択肢がなかったから、まあそれは聞くことに関しても、イベントに行くことに関してもですけども、仕方なくブーバイクを聞き、仕方なくブーバイクのイベントを行ってた人も少なからずいらっしゃると思うんですね。もうあからさまな人にいらっしゃいましたからね。でもね、もうこれだけいろんなところが盛り上がってくれば、もう大丈夫だと思ってるんですよ。まあ、きっとね、あなたやあなた、フィーリングにぴったり合う場っていうのがあると思うんですね。まあこんなカスみたいなね、ポッドキャストなんかどうでもいいですから、それご自分のセンスに合うところでぜひ行っていただければなと思って。多分ね、こうしてほしい、ああしてほしいと私に言って、その要望には答えられないと思うんですよね。てか答えてこれてないし。まあそんなこと思ったり、あとね、もう一つ、これをね、言っておくというかお願いしておきたいんですよ。波風立てる発言は前回で追っておけばいいのにね、ブーメランのコーナーの名前通りね、これは次回の念も込めてのお話なんですけども、ですね、ホンダとかね、ヤマハみたいな、大きなとこやるイベントはもちろん、個人の人がやってるイベントでも、そのとこ行ってですね、俺たちブーバイクだみたいなことはね、ちょっとそれはダメかなと思うんですよね。もう特にね、個人でされてるイベントではちょっと気をつけていただきたい行為だなと思うんですよ。そういう背乗り行為は、やられた方はね、すごく傷つくっていうことを知っておいてほしいんですよ。頭ひねって計画して、まあ、事前準備、当日の仕切りとかやることいっぱいあって、まあ、いろんなことやった上でようやくいらっしゃいっつってね、何事もなかったかのように振る舞ってるわけですよ。そこへね、そういうことを何もしてない人が、ご苦労とばかりにね、その人たちが作り上げた場を利用してなんかしようっていうのは、ちょっとフェアじゃないかなと。そしてね、ここ一番大事なところなんですけど、それ全然面白い行為じゃないんだな。面白ければいい。いや、全然面白くないっす。全然笑えないっすっていう。言いたいことあるのわかるんです。私だってあるもん。でもね、そこは自重しましょうよっていうお願いです。だから、もしね、そういうことやりたいんだったら、ぜひご自身で企画して、ご自身が旗振りになってやってほしいんです。まあ、どっか乗っかるっていうんじゃなくてね。そうすればね、主催される方の苦労もわかるし、わかるからこそ、そこへ背乗りされた時のがっかりさというか、悲しさとか、怒りっていうものがわかってくると思うんですね。あとね、被せていく行為ね。それもどうかなと思うんですね。まあ、知らなかったのなら全然いいんですよ。でも、誰かが何かをやること知ってて、その人がやる前に同じようなことを同じような場所で企画するっていうやり方は、私はどうかなと思います。別にね、被ろうが何しようが構わないっちゃ構わないんですよ。わしはわしのやりたいことをやっとるんじゃ文句言うなっていう気持ちもよくわかる。でもね、それってね、やる方はね、イケイケなんですけど、やられる方はたまったもんじゃないんですよね。そこにね、リスペクトとかって気持ちがあるって上でのことだっていうことも私にはよくわかります。わかるけど、それは表現方法が違うんじゃないかなと思ってるんですよ、最近ね。そのリスペクトであるならば、企画を被せるんじゃなくて、ぜひその企画に参加することでその意思を表してあげてほしいんですね。実はブーバイクね、それ二つイベントを通してたりするんですけども、まあ、うちの企画なんかはですね、例によって例のごとく、誰も参加しないようなもんですから、体制に影響なんかないんですけども、まあ、すごく悲しかったっていうことがあったもんでね。だから、ここから、いろんな方がなんかやりましょう的にね、いろんな企画をどんどんされていくんだと思うんですけども、これを聞いてるブーな方々からは、そんな人が出てこないことを、切に願っておりますですよ。やっぱね、背乗り合いがあるんですよ。たとえね、そこにリスペクトがあったとしても、結果として、主催者の苦労を踏みにじって、心を傷つけてると。面白くもなければシャレにもなってないということを心の隅でも留めておいていただきたいなと思いますね。と、偉そうに言ってますけど、何度も言ってるようにこれは私の今までの言動に対する反省でもあるんですけどね。まあ、わしみたいになるなよっていうね。ああ、もう一つ言っとこうかな。イベントを企画するっていうのはどんどんやっていただきたいんですけども、そこで初期ブーバイクのエピソードを流すとかっていうのはダメですからね。それは、それだけは勘弁してやって使わさい。ブーバイク長野スペシャルとして約3時間にわたってお送りしてきたブーバイクラジオもそろそろ別れの時がやってまいりました。時計がね、3時間進んでないっていう方はね、 きっとね、その PC かスマホから滝音素粒子の関係かなんかで4次元に飛んでっちゃったんじゃないかなと思いますね。まあここでね、4次元のお話なんかもしたいんですけども、時間がありませんもんで、その話は割愛することとしましてですね、いつもね、お正月に一気にもう日付まで決め打ちしてスケジュール公開して、それに沿ってやっていくみたいなことをずっとやってきて、それを今年もやったんですけども、直後に入院して、春に復帰しても体力がすっかりなくなっちゃったもんで、自分の予定はいっぱい削除することになっちゃったんですけども、ウーバイクイベントとしてやろうとしていた富士山と昼前と長野だけはどうしてもやりたいと思ってて、なんとかね3つ終えることができました。これも一人ね参加していただいた皆さんがいてくれたからこそだと思っております。本当にありがとうございました。でもね、もう思えばブーバイクポッドキャストとして始めてからもうすでに5年目に突入しているというようなありさまで、やり始めた頃はですね、個人のブログですとかミクシーが衰退している頃で、仲間内だけの SNS へ移行してた時期だったんですよね。だからその私みたいなリアル世界でバイクのつながりがない人間には、はいバイク買いましたと言っても本当に何にも取っかかりなんていうのがない状態で、ぼっちライダーの受け皿というんですかね、検索しても本当なんもなくってね、もうしょうがないと自分でやろうかくらいの感じでウバイク始めたわけなんですけども、もうそんなこと余計なお世話余計なおせっかいもういらないくらいに、こうネットのバイク界も盛り上がってきてるじゃないですか。きっとねこのままみんなで突っ走っていけば、必ず第三次ブームが本当の現実のものになるんじゃないかと、そんなことをひしひしと先感じてまして、夏の昼前と今回の長野に来ていただいた皆さんにお願いしたのがまさしくそのことで、その盛り上げ役になってくださいと、ブー長野括弧中止やね、まあ、富士山昼前に来ていただいたようなアクティブな皆さんのバイタリティっていうものがとても重要必要だと思ってるんですよ。私はねダメですね。こういう活動を通してやっぱり自分には身に染みてる筋金のぼっちだということが本当によく最近分かってきてて、前にブーリスナーであるところの前々回に紹介したメールをくれたですね、もう一回言っておきますか、メールをくれた小部さんがですね、ご自身のブログでウーのイベントでぼっちな自分にも仲間がいたんだっていうことを確認して、また明日から私はぼっちへ戻るみたいなことを書いてらっしゃって、うまいこと言うなと感心したことがあって、まあ小部さんは新たなステージへと昇格されたようですが、私はまだぼっちでぼんやりそんな感じでふわふわしてるのが性に合ってるなと、今年一年やってきてすごく感じるようになって、まあそんな私でもね、またね、小部さんがおっしゃってたように、私も皆さんも、もしまた寂しくなったら、君に会いたくなったら、またね、お互い会いたくなったら、それがまあ1年後か5年後か、もしかしたら明日かもしれないですけども、また、ブーナガの3をやりましょう。今度は稲あたりでね。きっとね、来年から始まるアニメ、ゆるキャンに感化されて、ふもとっぱでも行きたくなると思うんですよ。だから、いかにもやしそうなね、雰囲気をムンムンと醸し出してるテントがあれば、それは私かもしれないですね。そんな時はですね、ぜひ怪しげなキノコ料理を持って訪ねてきてください。一緒にモエナを飲んで語り合いましょう。朝は共にラジオ体操をしましょう。ある時はね、ゆで太郎にいるかもしれないです。いや、いるでしょうね。絶対ね。で、まあ、ゆで太郎のある関東までダブルで行く体力がありませんから、まあ、そんな時はね、レンタルバイクかレンタカーね。もしかすると電車から徒歩、つうのもあるかもしれないですね。だから、まあ、店の前にダブルが置いてないからといって油断してはいけないですよ。気をつけろ、そのゆで太郎にはサボテンガーですからね。ある時は、モーターサイクルショーで、あなたがまたがっている R1200R の隣で、またがりたそうにしてるかもしれないです。そんな時はどうか、ずっとやってください。そして W800 とか PCX とか、もしかしたら R1200R とか Z900RS とか、そんなのが1台だけね、のたのたと走ってるのを見かけたら、きっとそれは私なので、ジャンボツータの王のポーズで挨拶しちゃってください。またね、またどこかで皆さんとお会いできる日が来ることを楽しみにしています。その時までノスオトロスブーバイク、アスタラビスター。